はい、どうもこんばんは、高橋文美でございます。ますますね、夏に向けて暑い日が続いておりますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということでね、本日は、またまた素敵な、僕がすごいお会いしたい方に来ていただいてますんでね、張り切って行ってみたいと思いますよ。そんじゃ行ってみましょう。高橋文美の勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
本日のゲストはお笑い芸人ルシファー吉岡さんです。
はい、どうもルシファー吉岡です。お願いします。
ありがとうございます。
いやいや、こちらこそありがとうございます。
いや、ついに来ていただいて、
はい、ついになんですね。
ついにですね。お待ちしてました。
ありがとうございます。やってまいりました。
もうね、ルシファーさんと言いますと、はい、もうピン芸人の、はい、もうコントレジェンドでございますね。
レジェンド。
もうR1 も16年から、
はい、
2016年から5年間ね、ずっと出られてて。
あ、そうですね。
ねえ、はい。まあ、残念ながら優勝はされてない感じですけども。はい、
そうですね。
まあ、僕の中では毎年優勝だったんですよね。
ありがとうございます。
まあね、結構、お笑い芸人さん出ていただいてるんですよ。
はい。
で、まあ、同じ事務所の、
はい。
モグライダーさんも、以前出ていただいたりして、
はい。
はい。非常に、まさきさんにはお世話になってありがとうございます。そんなこと言うのはあれですけどね。で、あれですよね、ルシファーさんってもともと、
はい。
高学歴でいらっしゃって。
高学歴というとちょっと難しいですね。でもまあそっか。あんまり高学歴じゃないというと大学にも失礼になっちゃうんですけど。まあでもはい。まあまあ、はい。
で、なんか血管の研究されてたんですもんね。は
い、そうですね。ね、ああ、よく、調べていただいてありがとうございます。人工血管の、ね、はい、研究してました。
ねえ、すごいですね。
はい。
でも、もともとね、高校時代に、
はい。
文化祭でお笑いを、ね、友達と漫才やって、
はい。
そっから、お笑いやりたいな、みたいな思いがあったっていうお話を聞いてますけども。
はい、そうですね。もともと文化祭で、うん、まあ、よくある話ですけど、友達と一緒に漫才をやって、で、
うん、
まあそれは本当に自分たちで作ったというよりは、有名な方の漫才を、まあそのままやるみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、まあそれで受けて、あ、お笑いやってみたいなっていうのはその時最初に思いました、
ね。なるほど。そこでちょっとこう、
はい、
ビビッと来たと。
ビビッと、はい。
いやー、それで、まあすぐにお笑い芸人になってないんですもんね。
はい。
有名自動車メーカーの開発部にいらして。
はい。
開発の方に。
そうですね。まあ、正確に言うと、有名自動車会社の下請けではあるんですけど。
あ、そうですか。
ちょっと正確に言われた、うん。そうですね。そっからもうだいぶ、それが最初に思ったのが18ぐらいで、
うん、
結局、お笑いを目指したのは26、7ぐらいかな。うん、はい。なんで、だいぶ後ですね。
割と、後期というかね。
はい。
遅い感じですね。
遅い、はい、タイプですね。
でもその、はい、自動車メーカーの開発を10ヶ月くらいで、なんか辞められたって。
はい、そうですね。ね、なんですかね。寮に住んでて、
はい、
で、まあ会社は割とすぐ近くにあって、なんで本当に結構毎日同じようなことの繰り返しだったんですけども、まあ起きて、朝ごはん食べて会社行って昼休みになって、で、ちょっと残業して、寮戻ってっていう生活を繰り返してたら、うん、なんか、だんだん昼休みにも腹立ってきて、なんか、また昼休みだぞ、おい、みたいな。なんか、だからちょっともう、そういう悶々とした気持ちがあったんだと思うんですけど、
ね、
そこでちょっと嫌気がさしちゃってって感
じ。はいはいはい、はい。ほ、はい、で、退職金かなんかで学校に行かれたんですね。
そうですね。ね、はい。
まさき。
マセキのタレントジョイナール、はい、ちょうど 退職金、10ヶ月の退職金ぐらいでいけるぐらいの授業料だったんで、はい、まあ、それで選びました。
ね、吉本さんとか高いですもんね。
そうなんですね。
ねえ、はい。で、これ、一期生なんですか？この。
正確には三期生ですね。
ああ、なるほど、なるほど。それ同期っていらっしゃるんですか？今、結構。
同期はいないですね。
ああ、もういらっしゃらない。
はい、
もうい ない、ね。なるほど。
はい。その学校の後輩、とかで言うと、うん、あの、パーパーっていうコンビ、はいはいはい、うちの事務所よりんですけど、うん、パーパーとかは、はい、学校の後輩になっております。
あ、なるほどね、ディスコ、はい、ディスコ君と。
そうです、はい。
へぇー、なるほどですね。
うん、
でもね、今、マセキさんって結構ね、あの、まあ、ルシアさんもそうだけど、活躍されてる方多くて。
はい。
ねえ、すごい事務所ですよね。
そうですね。あの、まあ、先輩としてはそうやって次々後輩が活躍するのはちょっと複雑ではあるんですけど。
あ、そうですか。
でもまあ、喜ばしいことです、結局。
まあね、はい。ただね、例えば三四郎のラジオなんかでも。
はい。
結構、僕結構聞いてるんですけど。
はい。
ルシファーさんのお名前出ますもんね。
そうですね。ね、そうですね。
だから、なんて言うんですかね。やっぱり皆さん、リスペクトされてるっていうかね。どうですか、そうそう、その辺は。
そうですね。うん、でもなんか三四郎のラジオで名前出てくるときはあんまりリスペクトは感じないんですけど。でもちょうどなんていうんですか、マスキー同じタイミングで入った同期で、うん、ずっと一緒にやってきたし、なんかいいんで、本当にありがたいというか嬉しいですね。うんうん、
なるほどですね。はい、まあね、先ほど言いましたけど、2016年から5年間、
うん、
R1、
はい、
頑張って出られてましたけども、
はい、
でもちょっと参加資格が変わっちゃって、
そうなんですよね。
出場できなくなったっていう、
はい、
これなんかもう腕もぎ取られたみたいな感じだったんじゃないですか。
そうですね。マネージャーから電話があって。
はい。
聞いたんですけれども、はい。やっぱもうしばらくやっぱ動けなかったですもんね、その話聞いたときに、
うん。もうやっぱりそれを目指してというか、
はい、
もう毎年それに向けてと。
そうです ね。ほぼ毎年単独ライブをやってたんですけど、うん、まあ基本は R1 に向けてやってたんで、うん、ちょっとやっぱ、うん、ショックでしたね。
そうですよね。
はい。
もう次こそって僕なんか見てても、
はい。
思ってたんですよ。
あ、 ありがとうございます。
ねえ、それでブチッとなっちゃったんで、
はい、
いやいや、どういうことだよ、みたいな。
そうなんですよ。なんか前もって2、3年前から言ってくれていれば、別になんかなんてことはなかったんですけど、うん、なんか急にしかも10月、11月ぐらいになって、言われましたし、
うん。もう準備されてたんですもんね。
そうです、そうです。
ね、もちろんね。
準備してましたし、
うん。
そうなんですよ。あんまり、よそでは言ってないですけど、なんかわざわざその事務局の方が、その事務所に来て、
はい、
なんか、ルシファーさんは、出られませんということ。
告げに来たんです。
告げに来られたらしいです。はい。
まあやっぱね、もう常連でレジェンドでいらっしゃるから、
はい、
やっぱり足運んでちゃんと伝えないとということで。
はい。それもあったんですけど、多分僕結構その、さっきのお話の中で27歳から始めてるってことで、うん、その、芸歴がその見た目とか、なんか雰囲気よりはだいぶ若いんで、
はい、
その、ルールが変わった時にギリギリ出れなくなる年だったんです、
ね、はい。
だから、その、なんかうっかり知らん顔して出てこないように、ちゃんと釘を刺しに事務所まで、足を運んでいただいたってことなんだと思います。
まあ、ちょっとありがた迷惑ですけどね。
そうですね。
ね、まあでもね、今おっしゃってたように、その、やっぱりちょっとこう、かなりショックは大きかったと思うんですけどもね。はい、それ何かこう、立ち直るきっかけとかあったんですか？
立ち直るきっかけ、なんか、なんだろうな、立ち直るきっかけか。でももう本当に仕方ないなっていう感じだけでしたね。うん、なんか本当に。まあ出れないもんは仕方ないし、次のこと考えなきゃなと思って。
うん、
はい、
うん。
っていうだけですね。
なるほどね。まあ本当に、M1 なんかもね、ルールになって。
はい。
あれ10年でしたっけ？
M1 は15年ですね。
15年でしたっけ？
はい。
でも、この間、ザ・セカンドってあったじゃないですか。
はい。
ああいう感じでね。
はい。
R1 も、なんか企画、するっていうのはないんですかね。
いや、今のところ話は聞かないですけど、
うん。なんかありそうですけどね。
はい。ただやるなら、2年前に行ってほしいですね。急には始めないでほしいです。
そうですよね。
はい、
まあね、本当ルシファーさんの、ネタと言いますか、僕もね、大好きで見させてもらった。結構、下ネタというか。
はい。
ね。 エロというか。
はい。
ただ、僕が思うに、本当にいやらしくはないんですよね。僕が見てる感じ。僕が見てる感じですよ。
ありがとうございます。
なんていうのかな。そこに、エロとか下ネタの中にちょっと哀愁があるというか。
ありがとうございます。
っていう風な感覚なんですけども、
はい。
ご本人もやっぱりそういうニュアンスでネタを作られてる感じですか？
ちょっとね、ネタのこと喋るのは照れくさいとこもあるんですけど、哀愁を込めてるつもりはさすがないんで、多分まあなんか出てるもんだ
から。それはね、見てる方の感覚だから。はい、
ですけど、なんか、そもそも下ネタってなんかその、なんですかね、僕思い、下ネタ作ろうと思って作ってるわけじゃなくて、なんか書き終わって見てみたら、10本中8本が下ネタだったみたいな感覚の方が割と強いんで、はいはいはい、なんとも言えないんですけど、だから逆にそんなにエロいと思ってないのかもしれないです、なんか。
あ、ご自身がね。
はい。なんかその、エロの中の、なんか、バカバカしさみたいなのがすごい好きだなっていう。なんかいつまでその、なんかやっぱ、パンティ泥棒の人とかをなんか見たときに、なんかすごい、まあもちろんダメなんですけど、そのパンティ一枚にやっぱ人生かけるってやっぱすごいなっていう、そのバカっぽさ、こっちから見るとバカっぽい。
なるほどね。
本人は真剣なんですけど、はいはい、そういうニュアンスがやっぱすごい好きで。
ねえ。
はい。
だからもうそういうのをこう、本当なんていうんですかね、仕草とかもそうですし、まあお話、口調もそうだけども。
はい。
もう細かい感じが僕すごいいつも見てて、すごくこう、なんていうんですかね、研究されてるというか、
はい、
まあそのエロを研究されてるっていうのはおかしい話だけど
、はい、
僕が見る限りはね、本当にすごい細かいところまで描写されてて、
はい、ありがとうございます。
なんかさっき言ったように、だから見てる側からすると、ちょっと最終的にちょっと哀愁だなっていう、
ああ、なるほど。
風に僕はいつも、リシバさんのネタ見てるんですよね。
はい、ありがとうございます。
別に評論家ではないんですけど、だからね、すごくね、僕はもっと、なんていうんですかね。
はい。
もっと今以上に評価されていいのかなと。
はい。
僕は思います。
ありがとうございます。
はい、なんか佐久間さんが、ね。
はい。
ね、おっしゃってましたね。
そうなんですよね。ね。すごいありがたいことに。
実力と評価が伴ってないっていう。
はい。いや、すごい嬉しかった。ですね、
まあ、佐久間さんが言ってるのは本物だと思いますよ、多分。
そうですね、
うん。
ものすごい今影響力もありますし。
ですね。
なんか僕この、今野ブルマちゃんっていう芸人、はいはいはい、一緒にユニット組んで漫才やったりしてるんですけど、はい、にちょっと声かけられて、
うん、
その松竹のその養成所、松竹芸能さんの養成所で、
はい、
講師みたいな、
はい、
なんていうんですかね、ピンネタ、R1 に向けて、まだ芸歴5年以下ぐらいの若い子たちに、その、コントの作り方とか、
はい、
そういうネタの作り方っていうのを教える講義をちょっと一回やってくれないか、ね、それを YouTube に撮ってあげると、はいはい、っていう話をブルマちゃんからもらって、はい、ただ、ちょっと待ってくれと、その、やっぱネタのことを講義するって、うん、ちょっと僕としてもその、恥ずかしいし、やっぱ、リスクもちょっとあるんで、いや、それはちょっと僕、まだ僕のランクではちょっとできないよっていうふうに断ったんですけど、はい、そしたらブルマちゃんが、いやいや、ルシファーさん大丈夫です。これ2000回ぐらいしか再生されないんで、
はい、
全然誰も見てないです。本当に大丈夫ですって言われて、あ、そう、じゃあまあまあまあ、そんぐらいの再生数ならじゃあいいよ、せっかくブルマちゃんの頼みだし、と思って仕事は受けたんです。
はい、
で、実際講義やって、動画上がって、で、まあ確かに1000回2000回ぐらいしか再生されてなかったんですけど、うん、佐久間さんが、その、ラジオの中で、面白い動画を見つけたと。ルシファー吉岡が松竹の学校で講義してるこの動画、うん、めちゃくちゃいいこと言ってるし、ネタの作り方としていろんな人に参考になるから、これ見た方がいいですよって言った途端、20万回再生になって、話違うじゃんっていう風になる。それぐらいやっぱ影響力ある方ですよね、今本当に。
ただまあ、ね、佐久間さんだって、それを見られて、はい、そう思ったからおっしゃってるわけであって、
はい、
その西場さんのその動画を見て、はい、変な話何とも思わなかったら、そんな発言しないわけじゃないですか。
なるほど。はい。
だからそこは、その事実に基づいてるというかね、
はい、
ちゃんと確認されてるわけだから、
はい、
やっぱすごい、ルシファーさんがすごいっていうことだと思うんですよね。
まあ、ちょっと複雑でしたね、それは。
本当に。いやいや、まあ、さっき言ったようにもうレジェンドですからね。
はい、
まあ、以前ね、松本クラブさんとかも、出ていただいたりして、
はい。
まあ、いろいろピンの、 お話、はい、まあ、ルシファーさんみたいな感じでお話しさせていただいて、
はい、
まあ、彼も彼で、いろいろその、試行錯誤してるっていうお話を聞いてたんですけどもね。
はい、
まあ、今後も、もう8割9割下ネタで行くっていう感じで。
そうですね。多分、変わらないとは思います。
うん。
はい。
もうなんか、なんつうんですかね。もうコンプライアンスはクソくらいですもんね。
そうですね。
はい、俺がこんなこと言っちゃってもあれ、俺が言ったことですからね。ルシファーさん言ってないですからね。俺的にはもう結構クソくらいなところがあって、やっぱりそういうのを壊していかないと、
はい、
だからその、コンプライアンスとかいろいろそういった厳しい問題があるからお笑いが面白くないとかっていうお話もありますけども、うん、
はい、
それがじゃあ果たして全てコンプライアンスのせいなのかと、
うん、
僕はちょっと思うところがあってですね、まあそんな中でも、
はい、
まあ、ルシファーさんみたいにギリギリのラインで攻めてる方もいらっしゃるわけじゃないですか、
はい、そうですね、
そこを分かればちゃんと面白いことができるんではないのかなっていうふうに僕はちょっと思ったりしてるんですね。
そうですね、確かに
ね。だからもう本当に今後もまっしぐらで頑張っていただきたいなというところですけどね。
ベロまっしぐらで、はい。
それでね、さっきちょっと今度ブルマちゃんのお話出ましたけども、
はい。
今度ブルマちゃんも実は出たことあるんですよ、うちの番組に。
あ、そうなんですね。は
い、出ていただいてですね。
たくさん芸人出られて
もう芸人大好きなんで。
ああ、ありがとうございます。
は
い、
そんなブルマちゃんと、
はい。
実はですね、このユニットでね、
はい。
やられるということで。
そうなんです。
今度ブルマとルシファー吉岡の漫才ライブ。
はい。
ね。
ブルファーライブというふうに、うん、銘打ってやってます。
これが7月15日、はい、土曜日でございます。
はい。
16時半会場、17時開演。
はい。
シアターマーキュリー新宿でございます。
はい。そうなんです。
これもチケット絶賛発売中でございますね。
はい、そうです。まあ残りわずかなんですけど、まだチケットの方は売ってますので、よろしければ。
はい。皆さん早めに。
はい。
お買い求めください。
配信のチケットもありますので。うん、
なるほど。配信2000円。
はい、2000円です。はい。ね、地方の方でちょっと来れないという方とかいらっしゃったら。
これはいいですね。
はい。こちらの方お買い求めいただ
ければ。まあね、ブルマちゃんも結構ギリギリなラインやってますからね。
そうなんですよね。
もうこの番組見た時もチンコなぜか、なぞかけをガンガンやって、大丈夫ですか？でもそのまま言っちゃっていいですからって、そのまま流しましたからね。
ああ、そうなんです、ね。
はい。何もお咎めなかったです。大丈夫です。ということで、これぜひね、
はい。
ルシファーさんと、今度ブルマちゃんと二人でやられるライブ、はい、ぜひ皆さん7月15日、シアターマーキュリー。
はい。
足を運んでみてください。そんで、配信、地方の方2000円でございます。これもね、チケット発売中でございます。ぜひ皆さん、お買い求めください。
はい。
ということで、はい、1回目なんですけども。
はい。
まあ、7月のマンスリーということで、次回も。
はい。
また来ていただかないとならないんですけども、はい、大丈夫でしょうか。
いや、もちろん喜んでます。
ありがとうございます。そんでね、はい、この番組は、ゲストの方に、思い出の曲を、ちょっとリクエストしていただいて、
はい、
最後にそれを流させていただいてお別れという、
はいはい、
このおしゃれな、
おしゃれですね、ね、
番組にはそぐわない感じになってるんですけど、はい、ルシファーさん、はい、おすすめの曲は今回、
はい、はい、今回は挙げさせていただくのは Mr.Children さんの未来という曲なんですけれども、はい、先ほどちょっと話させていただいた、その会社員時代に芸人になって会社を辞めるかどうか迷ってる時に、その、この曲が、とどめとなって、僕は芸人を目指したと。
なるほど。
いう曲でございます。
わかりました。
はい。
ありがとうございます。じゃあその曲をおかけして、
はい。
今回一旦お別れということで、
はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。本日のゲストは、お笑い芸人のルシファー吉岡さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
うつけりさめです。
はい、喫煙室のコーナーでございます。
こんばんは、ディレクターのしんねです。
でーす。元気？
元気です。
ねえ、
ねえ、
不倫はどう思いますか？
不倫はね、文化だって言った人もいますからね。あれどうなんでしょうね。賛否両論ありますが、
まあね、
なんでしょうね。でもある一方でやっぱ個人的な問題だっていう人もいますけどもね、叩きすぎなんじゃないかと、うん、ただやっぱりこう周りにね、
うん、
まあ、その、例えば芸能人だとすると、ほら、スポンサーだとかさ、
うん、
いっぱいいるわじゃないですか。ドラマとか、なんかいろんな仕事とかね。
うん、
その関係してる人たちもちゃんと家族がいて、うん、そこまでやっぱ響いちゃうと、うん、なかなか個人だけの問題に収まらないのかなとはちょっと思いますかね。
そうね。だから芸能人とかさ、
うん、
その辺の人たちはやっぱりね、まずいよね、
うん、そうだから、まあ普通のお仕事のでもそうなんですけど、その看板背負ってやってる人って、うんうん、どうしてもその仕事とプライベートってやっぱ旗から見ると一緒というか、
うん、
ねえ、なっちゃいますからね、うん。なかなかそことこれとは別ですって言われても、難しいんですかね。
まあね、うん。ただまあ、あんまり騒ぎすぎだよね。マスコミもね。
そうね。まあ、叩くの好きですからね。
もうネタがねえのか知らんけどさ、そればっかりじゃん。
あれでも、まあ、広末涼子のことを今言ってるんだと思うんですけど、あの、手紙もね、暴露されてるじゃないですか。
う
ん、
そう。
あれなんかほら手紙気持ち悪いって言ってる人はいますけど、うん、内容は置いといて、うん、でも手紙でこう今の時代伝えるってちょっと素敵じゃないですか。
まあどうなんだろうね。
いや、嫌ですか、ああいう小手紙みたいなのって。
いやいやいやいやいや、
枕元にそっとこう。
いや別に、うん、いやもらったことないからね。
なんか LINE とかよりはいいと思いますけどね。
まあね、
うん、
でもそれをね、誰かにこうチクられてしまってるっていうね。
どうなんですか、ふみさん、不倫はどう思うんですか、今回の件。
いやー、どうなんだ。まあ不倫自体は別に、
うん、
なんか当人同士が良ければいいんじゃないのっていう。だからさっき言ったその家族とか考えるといろいろ問題はあるけど、
うんうんうんうん、
その不倫の行為自体は、
うん、
まあ同意してるわけじゃん、
うん、
お互い、
うんうんうん
うん、だから別にいいんじゃないのっていう感じだけどね。いや、俺がってわけじゃないよ。
うんうんうん。
うん。その今回のね、広末さんの件もそうだけど。
うん。
別にそんな、ね。
だから、その謝ったりとか、後処理することも含めて、うん、もう当人たちの自業自得で、自分の責任でやるから、いいんじゃないのってことですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
肯定っていうよりはね。
そうそう、まあ、肯定してるわけじゃない
よ。ほっとけよっていうことですよね。
うん、そうそう、ほっとけいいんだよ。そんなんね、うんうん、と思わない。
まあ、自分たちが一番やっちまったって分かってますからね。
そうそうそうそう、うん、やっちまったなぁ。ダメ、
やっちまったっすね、あれは ね、
ね、
あの手紙はちょっとあれへこむなぁ、自分だったら。
まあね、
だからね、ああいうやっぱ証拠残しちゃダメらしいっすよ。
ダメダメダメダメ、
うん、
証拠は残しちゃダメだよ。
だってテレビとかドラマとかでもね、不倫でやったほら、うん、メールとかだったらさ、うん、送ったらやっぱすぐ消すっていう、
そうそうそう、
昼顔をやってたんでね、最近。
ああ、それね。
そういうね、ちゃんとルールを言ってるんでね。
はい。
見てなかったのかな。
見てない。ちゅうことで曲いきますか。
よっしゃ。
はい。
不倫の歌ですか。
違いますよ。
違うんですか。
ユニコーンで、シュガーボーイ。はい、勝手に聞きやがれ、そろそろお別れのお時間でございます。いやー、ルシファーさんね、なかなか、やっぱり、コント師っていう感じで、すごい会いたかったんでね、よかったんではないかなと思いますよね。次回完結編また、7月マンスリー来ていただけるんでね、皆さん楽しみにということで、次回の放送は7月18日火曜日20時から、再放送24時からでございます。まあね、お笑いやっぱり僕好きだな。うん、やっぱり新人も結構好きだしね、いろいろ番組 YouTube チェックしております。まあね、今後もいろんな方、ゲストでね、お呼びしたいと思いますんでね、そのあたりも、この人出てるみたいな感じでね、皆さんチェックしていただければと思いますよ。そんじゃ高橋文美の勝手に聞きやがれ、お相手は高橋文美でした。それじゃまた次回。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。